おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
なんか天気が不安定ですね。
本当だね。さっき雨すごく降ってたじゃん、ね、
はい。
なんだけどさ、つい今見たら、はい、もうちょっと空晴れ間が出てたりするんだよね。
本当ですね、
うん、青いところが見えてたりとか雲間が切れてたりとか、うん、ちょっと不安定な感じ。
そうですよね。
ずっとかな、一日。
そうです。今日ね、なんか降水確率が高いんですよ。
あ、なるほどね。
だからもしかしたらこう降ったりやんだり、また地域によってもあると思うので、うん、皆さんね、お出かけの際は気をつけていただきたいなと思いますね。そうですね、うん、最近兄貴はどうでしょうか。
はい、まあ、毎年恒例のことなんですけど、もう8月ってあの例のお盆休みがあるので、はい、それの関係でですね、こう前後が結構スケジュールがタイトになるんですよね、
はい、
なのでもうちょっとね、それをあのきちっとですね、皆さんにあのちゃんとした情報が提供できるようにしっかりとこなしていくということで頑張りたいと思います。
はい、
はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて今週のテーマトークなんですが、
はい、
私は〇〇だけは NG です。
はい、
はい、兄貴ありますか。
ね、僕ほら、今割とね食品の仕事と関連の仕事とか、あと農業のね関係の仕事にいろいろお手伝いすることが多くなったので、はい、こう口にするものってね、すごくいろいろたくさん美味しいものをいただけたりすることもあるんですけれども、僕特にねフルーツはもうどれも大好きなんですよ、はい、なのでもう静岡もね今また梨が取り始めたりとかですね、そろそろ美味しいフルーツたくさん出てきるんですけど、僕ねフルーツねどれも本当大好きなんですけど、リンゴだけが食べられないんですよね
兄貴に苦手なものがありましたね。
そうなんです。リンゴはねどうしてもちょっと食べられないですね。でみんなね結構リンゴがダメだっていうと結構びっくりするんで、なんであの美味しいものがとか、梨は大丈夫なんですか、梨と一緒じゃないですかとかって、
そう思います
ね。みな、りなちゃんも思うかもしれないですけど、違うんです。リンゴが嫌いな人って他にもいるんですけどリンゴが嫌いな人からするとリンゴと梨はもう全然違うんですよね、なので残念ながら、まあ、おかげさまでね、あの静岡でリンゴを、ね、作ってる農家ってあんまりないので
確
かに、ね、さんこれ食べてくださいっていうのないのでそれはちょっと助かってはいるんですけどね。だからね、青森に行った時にね、ものすごい高級なリンゴを出していただいたんですよ、
はい、
すいませんってちょっとお断
り、
すいません食べれないんです、ね、え苦手なもの NG あるんですね。
そうなんですね、はい、私兄貴は全然全くないと思ってました
すいません、あるんです、リンゴごめんなさい
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は産経新聞、百貨店が猛暑サービスを続々投入、アイス、弁当、メイク直しという記事から、百貨店のサービスを地域の商店がどのように参考にすればいいのかなど話していただきました。
はい、そうですね、まあ、百貨店には百貨店の戦略や目的があってのサービスなんですね。で地域の商店はこのようにサービスを真似するのではなく、自分たちのお店ならではのサービスでお客様にもそして自分たちにもメリットのあるサービスを考えて提供していきましょう、まあ、こんなお話でしたね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、
はい、
こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、はい、今週はポータルサイトエキサイトニュースから、
うん、
おじさんはなぜ31に入りづらいのか問題という記事確かに31に男の人が並んでいるのを私はあまり見たことがないのですが、いろいろと理由があるんだなと気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではいつものようにね、記事の内容から紹介していきましょう。
はい、
記事では31アイスクリームがデイリー山崎系のコンビニでカップアイスとして買えるようになったということを紹介していますが、これを喜んでいるのはおじさんたちではないかという内容になっています。
はい、
サーティワンアイスクリームのお店では女性や若者が行列をなしていることが多く、まあ、男性特におじさんたちは気軽に並びにくい、 しかもフレーバーが多いのでどれを選んで良いかも分かりにくいし、サイズもキッズ、レギュラー、キング、さらに、カップ、そしてコーン、ワッフルコーンとですね選ぶ項目が多いため、注文時にもたもたするのもかっこ悪いと、思い、慣れていないおじさんたちには敷居が高いと思われていましたが、まあ、コンビニでですねハーゲンダッツのように気軽に買えるようになったことでおじさんたちにも楽しんでもらえるようになり、まあ、今回のコンビニ31アイスクリームの狙いはがそこにあるのではというふうにまあ解説しているんですね。でコンビニで発売されるフレーバーは人気ナンバーワンのホッピングシャワー、第2位のキャラメルリボン、第3位のベリーベリーストロベリーなどの5種類、まあ、これがきっかけで店に並ぶ、まあ、お店に並ぶおじさんたちが増えるのではというふうにまあ掲載しているんです。
はい、
さてりなちゃんは31アイスクリームお気に入りのフレーバーは何でしょう。
私はですねチョコミントとベリーベリーストロベリー、
うん、あーなるほどね。僕はですね、はい、ホッピングシャワーとラブポーション31なんですよ。
ラブポーション、あのハートの
チョコレートあれ結構ね甘酸っぱくて好きなんですけど、でそれとはちょっと別にですね、
はい、
自分が入りにくいなって思っているお店って何かあります？一人でとか。
私はですねラーメン屋さんと、うん、あとは高級な本当ブランドのお店ですね。
あーなるほどね。で実はですねこれ入りにくいお店って結構誰にもあると思うんですけれども、入りにくいお店ってなぜ入りにくいと感じるかということなんですよ。
はい、
これはお店の側がですね入ってほしくないお客様には入りにくいと感じるように作っているからなんですよね。
はい、怖いですね。
そうで銀座の高級ブランドのお店なんかはですね、
はい、
入り口から実は見えるところに黒いスーツでピシッと決めている店員さんが立っていて、で入るとですねものすごく丁寧にいらっしゃいませとお辞儀をしてくれたりするんですね。これ短パンにサンダル履きの格好でですよ、特に買う気もないのに入ろうとするお客様ってものすごい入りにくい雰囲気ですよね。
確かに
これ入り口を覗いただけでちょっと引き返していくという感じなんですが、まさにそのようなお客様には入店していただかなくて結構ですと無言で言っているということなんですよ。ただですね今回の例のようにおじさんたちを阻害しているわけではなく、やむを得ずそのような状況になってしまっている場合、まあ、このような 展開で、まあ、それはですね、まあ、このような展開で取り扱うコンビニ、そして31アイスクリームが両者にとってメリットのあるような取り組みになるんじゃないかというふうにも思うんですよね。
あの私の周りの男性陣って意外と31のアイスが好きな方が多いんですけど、でもね本当実際に31に行くと、うん、男の人って並んでるの見たことないんですよね。
そうですね、
多分奥さんだったり彼女だったりね、買ってもらってる、まあ、
かこつけてとかそういう感じですよね。
思うんですけど、うん、こうなってくると嬉しいですよね男の人ってね。
そうですね。でもねこう例えばね牛丼屋さんなんかももともとね、はい、女性が入りにくかったんですけど、やっぱテレビのコマーシャルで家族とか女性がこう、うん、食べてるシーンを映して、はい、あのウェルカムですっていうようなことをね伝えたりとかってしてるんですけど、サーティワンってあまりそういうことしてなかったので、
はい、
まあ、このコンビニとの取り組みがねちょっと気になりますよね結果、
はい、もうどんな風になるか楽しみですね。ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはお店の入り口戦略について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、お店の入り口は中からではなく外から作って上昇ということになるんですけれども、
はい、
まずですねお店の人はまず入り口がどうなっているかということをちょっと確認してほしいと思うんですね。ただお店のそのお店の人というのはついついお店の中から入り口を見ています。
確かに
ですよね。そして自分たちの都合で入り口を作っていきがちなんですよね。そこで一度お店の外へ出て駐車場や歩道そして道路からお客さんの目線で入り口を見てみるんです。そして入り口を入るとどんなものが最初に目に入るのかというようなことなんかを確認してみる。でこんなことからお客様の入りやすいお店作りっていうのは始まるんですよね。さらに、まあ、以前も同様の話をしたことがありますが、りなちゃんはですね友達と居酒屋で食事をしている時とちょっと高級なレストランで食事をしている時、これ話のボリュームってちょっと違いませんか？
違います。
違いますよね、
はい、
これ居酒屋ではそこそこ大きな声で話をしているけど、ちょっと高級なレストランでは相手に届くようなまあそこそこのボリュームで話をしているはずなんですよね、
うん、
これって お店に入るときにお店の人からあのかけられたいらっしゃいませっていう声ありますよね、
はい、
あの声のボリュームと実はほぼ同じ。
あ、なんかわかる。
だからそう、居酒屋さんとかは大きな声でいらっしゃいませって言われますよね、
はい、
そうするとお店の中の話し声も大きくなるし、うん、でちょっと高級なレストランは お店の人が近づいてきて、
はい、
いらっしゃいませって言ってくれますよね、
うん、
そうするとやっぱりそのぐらいの声のボリュームというのがお店の中で話していい声のボリュームになるんですよ。
へー。
でそれってね、実はあまり気づかれていないことなんですけれども、となるとですね、うちのお店のお客様には一体どんなトーンでいらっしゃいませと声をかけるか、こんなこともですね、あの決めていくと自分たちのお店の雰囲気作りっていうのにすごく関係してくるんじゃないかなというふうに思います。
そうなんですね。
そうなんです。
大きいだけがいいわけじゃないんですね。
そう
へえ。
やっぱりね、だってちょっと高級なレストランとか薄暗いバーで、うん、ワイワイって話ってなかなかみんなしてないですよね。
ないです。それもすごい低い声にいらっしゃいませって言われますね。
そうですよね。そう、その入り口のね、誰もそんなね、うちのお店はこのぐらいのボリュームで話してくださいねってもう一人そう言ってるわけじゃないのに、あの瞬間に お客さんってすり込まれるんです。
あ、すごいすごいな。
そうなんです。
そうなんですね、は
い、なので今度ねお店の側もそういうことをちょっとね、気をつけてお客様にかける、はい、声のボリュームみたいなものも気をつけてみるといいと思いますよ。
はい、
はい、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。